リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都のラジオ町屋塾の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。有プロジェクト京都は室町にある町屋有志庵を運営しています。そこでは伝統産業に関わる皆様に学ぶ町屋塾を開催してきましたが、昨年からラジオ版としてお届けいたしております。どうぞお楽しみください。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは漆作家の村田光健さんです。数々の受賞歴をお持ちで、海外でも高く評価されていらっしゃる村田先生に今日はお越しいただいて、漆のお話、作品のお話を伺っていきたいと思います。村田先生、今日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
では、早速なんですけれども、まず、初歩あの第一歩として、はい、漆について学びたいなと思うんですけれども、漆って日本にもね、あの古くからあるとは思うんですけれども、はい、改めてちょっと漆についてご紹介をお願いいたします。
は
い、
まあ、それはね、あの漆っていうのは木の樹液でして、はい、まあ、あのほとんど東洋、そして、まあ、東南アジアですね、それと日本、中国、朝鮮半島で生息する樹液なんですけど、木なんですけど、そこの木を、まあ、苗から育てると十数年かかって、そこから、まあ、表皮を削ってやるんですね。そこを傷口を蓋そうとして中から樹液が出てくるんです。それを集めたものが、まあ、あの漆なんですけどね、まあ、その十数年かかって一本の木から、まあ、取れる漆の量が、まあ、大体 200cc、まあ、コップ1杯ぐらいのもんなんですね。まあ、それだけ貴重なもんなんですけど、
ね、本当ですね、はい、びっくりします。
まあ、日本ではあの、まあ、岩手県が、まあ、日本の生産量の 70% ぐらい、まあ、占めておりまして、まあ、ただ今現状では、ね、中国からの輸入が 98%、まあ、ベトナム産のものも含めましてね、うん、ですからあの日本産のものっていうのはもう 2% ぐらいしか使われてないんですね。
本当に貴重な、ね、あのものだということが分かりましたけれども、はい、なんかそれを、実際こうあの暮らしの中でどういうふうに使われてきたのかっていうのを簡単に長い歴史があると思います。まあ、
そうですね、日本っていうのはね、やっぱり自然と寄り添って生きてきたもんですからね、うん、そのやっぱりその、まあ、江戸時代ぐらいからも雑器とかね、そういうものに使われてるんですけど、うん、もう古くはもう、まあ、あの学説っていうのは発掘されて遺跡によって、うん、まあ、変わってくるんですが、現在のところ、まあ、福井県の鳥浜貝塚っていうところから出土されたものの中に、その1万2600年前の漆の木片というのが見つかっております。これが今現在のところは世界一、まあ、古いと言われておりますけど、
すごいですね。
まあ、そういった中でその、長い歴史の中で人から人に、ね、こう伝わってきたものなんですけれども、うん、もっと古く言えば、もともと接着剤として、ね、使われてきたということも言われておりまして、まあ、石器時代に石の矢尻と、まあ、例えば竹の棒をこう鶴で結びつけて、そこに漆を垂らし込んで引っつけたということも言われておりますので、ね、ですから長い歴史の中で漆っていうのはずっと使われて続けてきましてね、まあ、そういう歴史があって、
でこの日本の中でもこう漆を発掘されたりしてるんですけども、はい、その作品っていうか漆工芸とか、うん、そういう分野でもすごく綺麗な高価なものだなと私たちなんか思うんですけども、まあ、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね、まあ、飛鳥時代にその仏教伝来とともに、ね、海外からいろいろ来ましてね、その時に仏具なんかにの装飾に施されたりとかね、まあ、そういう漆が盛んに作られ始めて、まあ、奈良時代、そして平安時代以降はやっぱり独自の日本の文化が花開いて、まあ、漆の文化もかなりの発展を遂げてね、まあ、時代から時代によって、まあ、現在までね、素晴らしい日本の技術が伝わってまいりまして、まあ、現在に至ってるんですけどね。
その漆の、作品なんですけども、先生は、漆は あのとの出会いというか漆の作品を作られていますけど、そこで漆はこういう魅力があるとか、はい、
そうです ね, ねやっぱり漆っていうのは、ね、あのまあ、当然自己表現の世界なんですけどね、うん、その中で漆の素材っていうのは非常に魅力的でね、例えば黒っていう色はありますね、私が今着てるのも黒いですけどね、うん、まあ、いろんなものに黒って言えるんですけど、漆の黒っていうのは漆黒っていう言葉があるように、まあ、これほど黒い黒はないって言われるぐらいの、まあ、言葉なんですけどね、まあ、2次元の、まあ、平面に塗っていても、まあ、3次元を思わすような深みとか、まあ、奥行き、そして素材と組み合わせてその、まあ、金や銀、まあ、そして、まあ、螺鈿という貝ですね、うん、を漆によって生かすことができる、非常に幅が広くて、ね、魅力的な、まあ、素材だと思いますね、
うん、あの実は今スタジオに、ね、はい、先生の図録を、ね、あのちょっと拝見させていただいてるんですけれども、はい、本当にこうすごくあの綺麗 な, なんか宝石のような輝きを持っていたりとか、いろんな作品が、ね、あのありますよね、はい、少しあの先生 の, あの、ま、テーマですとか、あの大事にされていらっしゃることとか、なんかあの作品についてご紹介を、リスナーの方に、ね、見えないものをご紹介すると難しいんですけど、
実際見てもらうと、ね、分かりやすいんですけれども、うん、やっぱりその自然の中から得たもの、まあ、その向こうにある光っていうものをね、まあ、常に表現したいっていう思いで、まあ、作ってますんでね、やっぱり光があってこそものが見えるんでね、まあ、そこに水があって、まあ、生命が誕生して生まれていく、まあ、そういうものを、まあ、まあ、掴みきれないんですけども、その表現してみたいって、まあ、そこに漆っていうのは非常にね、まあ、僕にとってはやりやすい素材だと思ってるんですね。
大きいものもあれば小さいものもありますけれども、 そうですね、そのいろんなものと組み合わすことができるという。
そうですね、まあ、漆のイメージというのは割とそのさっきも言いました雑器から来てることが多いんですけれどね、うん、やっぱりそういう素材を使ってやっぱり新しいものを作っていきたいって、私は作家を目指してやってきたんでね、もういくらいい作品ができてもね、まあ、過去に体感した感動というものを超えるものが、まあ、作家の目標だと思うんですね。ですからただ今まで見たことないものだけではなしに、この先人からこうずっと伝わってきた、まあ、技術っていうのがありますね、うん、そういったものを受け止めながら、まあ、今の現代に生きる私たちがね、その、うん、自分なりの今の表現っていうものをそこに加えて、そして次の世代につないでいきたいっていう、そういう思いを持ってやってるんですけどね。
もうリスナーの方はね、はい、もうどんな作品か教えてって思われたり、見たいと思われてるかもしれないので、それには素晴らしい情報がありますよね。今も開催中の、
ね、ちょ
っとご紹介いただいていいですか。
今現在開催しているその、はい、京都市京セラ美術館で、まあ、日展というのをやっていまして、まあ、この日展というのは日本画、洋画、彫刻工芸、ショート、この5つの川に、分かれているんですけれども、まあ、今回美術館も新しいということで、工芸と彫刻がまあ一緒の部屋で、まあ一部ですけどね、まあコラボしている部屋があるんですけど、まあ私の作品はそこに展示させていただいてまして、ぜひともこれ1月15日までやってますんで、見に行っていただければ、まあ新しい美術館を見るのもまあ非常にまあ楽しみですし、その展覧会もぜひとも見ていただければありがたいですね。ま
あ、これがあの放送が14日でもうギリギリの情報ではあるんですけれども、はい、他にもありますよね、あの先生の作品をあの見ていただくチャンスがありますので、それについては後半にちょっとね、あのお話をいただきたいなと思います。はい、ここでミュージックブレイクで、村田先生の、ね、リクエストでムーンリバーです。お聞きください。今夜のゲストは漆作家の村田光健さんです。あのいろんな、ね、展覧会をされている情報を先ほど一つだけ日程の情報を、ね、していただいたんですけど、1月15日までで、あ、行けないわと思われた方に引き続き行っていただける情報がありますので、これも村田先生からご紹介お願いしていいですか。
そうですね、まあ、京都工芸美術作家協会展というのが創立75周年記念として、まあ、今年開催されるんですけれども、京都文化博物館の3階の総合展示室で1月15日から2月7日まで開催しております。そして同時期の1月15日 から17日、まあ、この同じ文化博物館の6階で、商品展も並行してしております。まあ、ぜひともそこに足を運んでいただければありがたいと思います。
もう村田先生の素晴らしい作品にぜひね触れていただきたいなと。触れるっていうのは触ったらダメですけどね京都あの、あそこですね、府立文化博物館なのでラジオカフェのすぐ近くですけど、はい、皆さんぜひ行かれてください。そしてもう一つあのその後にさらにね、皆さんにお越しいただきたい展覧会があります。これをねご紹介したいと思うんですけども、洛中、これはちょっと洛中関西のアート美術展、このことを少し教えていただけますか。
はい、まあ、この洛中関西アート展っていうのはまあ19年から2019年からまあ始まっているんですけれども、まあ、関西伝統未来をテーマとして、まあ、歴史ある建築美の空間の現代の工芸そして美術とが融合される日本の伝統美をもって、まあ、日本の芸術文化の意義と理解を広く、まあ、国内外に、まあ、この京都から発信するということを目的としていまして、まあ、今回はアートコーポレーション京都の連携、アートイベント事業として、まあ、開催されます。
うん、
で、まあ、会期につきましては会期会場は三寺潜入寺で、まあ、2月10日から2月21日、高台寺の方で2月23日から3月2日、サテライト会場として松栄堂で松栄堂訓住館で2月9日から2月15日に、まあ、開催させていただきます。まあ、どれもみんな違う作品をして出品していますので、まあ、ぜひとも、まあ、お立ち寄りいただければありがたいですね。
はい、洛中関西アート展2021ですね。
はい、
すごいなんかこの2019年から始まって第2回目という、ま
あ、これはね、作家、まあ、15名ほど、まあ、出品しているんですけれども、まあ、出品作家を、まあ、キュレーターによる、まあ、選考で、まあ、私もお声がかかりましたんで、
はい、
まあ、出品させていただいているという状況なんですけれども、
本当素晴らしい方々がね、出品されて、もうぜひ皆さんにね行っていただきたいなと思うんですけども、どこの会場にも村田先生の作品はあるというのは嬉しいですね。
そうですね、やっぱり京都の伝統的なねそういうお寺とか、うん、まあ、そういう場所との融合っていうのがね、うん、まあ、非常に美術館で見る展覧会とまた一味違ったね形で、うん、まあ、日本の文化を見てもらえる現代の作品とともにね見てもらえるっていうのは、まあ、一番ありがたいですし、まあ、一番この会議がやっていきたいことだと思ってるんですけどね。
前半ね美術館でされる、はい、展覧会のお話をしていただいたんですけれども、はい、うん、このお寺とか会場が少し違うところでされる、うん、場合には、うん、作品とかなんかこう変わってきます。
そうですね、やっぱり空間にねそこに作品を置くことによってね、うん、その空間全体がやっぱり生かされていくっていう、うん、まあ、作品とやっぱりこの空間とかねその引き合うというかね、
うん、
どちらも人の手が入ってるわけですね。
うん、
まあ、これから、まあ、ますますこの AI の時代に突入していってね、うん、まあ、人間が手でやる仕事が、まあ、どんどんなくなっていく中ね、あ、まあ、特に今年コロナで余計にそういう傾向にね、まあ、これからなっていくと思うんですけれども、その中でこの、まあ、手技の世界ですね、
うん、
まあ、それを代表するようなものが工芸の世界だと思うんですね。
うん、
まあ、その中でもこの漆っていうのがやっぱり人から人、時代を超えて伝えられてきた、うん、そこを大事にしながらね、この建造物も人の手によって作られてきたものなんですね。
う
ん、
あ、そうですね。
その時代を超えてそこにね、うん、現代のものを存在させることによって何か新しい空間をね、
うん、
まあ、要するに世界のどこにもない空間をね、
うん、
まあ、ここで感じ取っていただきたいなと、そんなふうに思っております。
ね、本当になんかお話を伺っているだけでもなんかもうぜひこれはね、見に行かなくちゃという思いますけれども、その、洛中の展覧会全体のテーマが装甲の光ということ で、ね、先生も作品のテーマが光という、ね、ぴったりですね。
まあ、まあ、ぴったりというかね、やっぱ人間ってこうやって物が見えてるのもやっぱ光があって初めてなんで、ね、その、まあ、昔陰影雷さんというね、谷崎潤一郎さんのね書いた本がありますけれども、うん、やっぱり日本にはうまくねその光っていうのを家の中にも取り入れてきたんですね。ただただ明るいもんではなしにね、その影の表現とかね、 まあ、それは全て光があって初めて味わうことができる、うん、今はね本当に部屋の隅まで明るい電気でね、隅の方にいるそのゴキブリまで見えるようなね、うん、家が多いんですけれども、やっぱりその光を味わうっていうかね、何かその角度を変えるだけでいろんなものが見え隠れしたりとかね、うん、なんかそういうようなものがね、なんか忘れて去られているような気がしてね、そういったものに、まあ、どうしても作品の向こう側に光っていうものを感じるもの、まあ、そういったものをテーマに今まで作ってきたんですけどね。
なるほど、まあ、先生の作品に少しお話を戻りますけれども、うん、実は今日、ね、ラジオの方には見えなくて残念なんですけれども、はい、ネクタイの代わりにボタンだけれども、はい、ネクタイに
見える
というか、遊び心たっぷりのそしてブローチをされていますし、それも全部漆で、
一応こういうね、バックルも全部含めてね、やっぱり身につけるもの、まあ、昔はその印籠なんか持って歩きたいでしょ。で、私はやっぱり漆っていうと大体お椀とかね、お盆とか、うん、その、まあ、雑器の方でね、うん、イメージされる方が多いんですけど、うん、その技法を持っていろんなことができることを、うん、言葉で喋ってもなかなか伝わらないんでね、うん、やっぱりこういう身につけることによって、まあ、漆っていろんなことができるんだなということを分かっていただけたらと思いますので、うん、まあ、これはもうネクタイの代わりに、ネクタイというのはもう西洋文化でね、とりあえずどこ行くにしてもネクタイ締めてこいっていうことがあるんですけど、うん、僕は代わりにこれで行くと結構これの方がね、うん、いいなっていうことを言われることがあるんですけど、
ね、どこにもないですし、はい、そしてこのね作品なんかも本当にもたくさんありますので、ぜひこの展覧会でね皆さん見ていただきたいなと思います。本当今日はお忙しい中、ご準備もねいろいろ展覧会、いろんな展覧会最中ですのに、お越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。もう皆さんいい作品出して持ち寄ってますんで、うん、ぜひとも 見に来ていただきたいと思います。
そうですね、ウェブサイトでもね検索していただいたらなと思います。はいはい、今夜のゲストは漆作家の村田光健先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。